上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回も前回に引き続きましてビューティーチャネラーの宮田民也さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとね、今回も非常に寒いんで、
はい、
もろもろが不安定な何が不安定だ、機器が不安定でテイク2でございますんで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回は上海に来て上海のお仕事を通じたなんか見え方というかね、なんかそんなところであったりとか、あとネガティブな時の対処法というかね、
はい、
そこら辺お伺いしましたけども、改めてそのビューティーチャネラーというねお仕事についてまたお話を聞ければと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
そもそもビューティーチャネラーとは何ぞやみたいなところなんですけども、はい、
はい、
これはご自分でつけられた
造語でございます。
造語でございます。どういった造語かと。
私の方がもともとずっとエステティック業界におりまして、はい、ヒーリングとかチャネリングとかのお仕事をする前から、エステサロンの経営の方を長野県 と、愛知県の方でさせていただいてるんですね。
はい、
で途中からチャネリングとかヒーリングの方がお仕事に加わってしまったんですけれども、初めましてのこう時に宮田さん何の仕事されてるんですかって聞かれた時にこう説明しづらかったので
そうですよね、若干もう、ね、2つ話すのも
自己紹介が長いみたいになってしまうので、そこでビューティーチャネラーって思いついて使うようになったら、はい、ビューティーとチャネラー、っていう感じになったので
なんとなくイメージできますもんね。
はい、はい、ちょっと説明がこうちょっと短くて済むようになったので造語してみました。はい、
これはどういったことからこの、まあ、どういうお仕事かってところですね。まあ、ビューティーっていうのはまあなんか外側から綺麗にするみたいなね、
はい、
なんとなくイメージわかりますけども、
はい、ただ女性の方というのは、うん、ホルモンの影響とかもかなり受けるので、うん、その心身面というか精神面がかなり影響しやすいんですよ。
うん、
なのでその精神面のサポートとしてチャネリングということをつなげてやっています。
うん、
どんなにこう外側からやっても、
はい、
悩みが多い方だったりとか、
うん、
精神的にこうちょっとね、うん、問題を抱えてる方ですと効果も出にくいんですよ、正直。うん、
あ、外側、
はい、なので、まあ、両方からサポートしていけるようにっていう形で、
うん、
やっています。
なるほどですね。
はい、
なんか意外と好きな人も多いっていうんですかね。そんなイメージありますけども、なんか聞いてみたくなるというか。
そうですね。
はい、はい、
はい。好きな方は好きですよね。
うん、
で怪しむ方は相当怪しみますしね。
意外とここすごい。確かにね。そうですよね。
両極端な感じの反応になっていますけれども。
ですよね。
はい。
実際その女性がこうチャネリングっていうんですかね、
はい、
そっちでこうご相談される中でいくとどんな相談が多いですかね。
相談、まあ、
人によるのかな。
もう本当に幅が広くて、はい、お仕事のことからご家族のことから、
うんうん、
でも一番多いのはやっぱりこう自分のことなのに自分のことがよく分からなくて悩んでらっしゃる女性とかが多いですね。
はあ、
はあ、はい、
自分探しの旅に出ちゃう人も多いですか。
そうですね
それはどういう点で自分が分かってないというか何なんですかね。
やっぱりこう常識論と自分の今の状況が違ってたりすると、
ああ、
うん、やっぱり特に日本の方なんかは、はい、
うんうん、
普通さっていう言葉って聞いたことないですか。
結構言ってますよね。
言っちゃいますよね、
はいはい、
普通さこうこうこうじゃない、
はいはい、
とかっていう感じで、
うんうん、
でもじゃあ普通って何なんだろうって考えた時に、うん、
確かに
意外と決めつけてたりすることが多いので、よくありがちなのが、私も今30後半なんですけれど、
うんうんうん、
結婚できますか？っていうご相談だったりなんかすると、
はいはい、
その前に結婚されたいんですかって
ですよ、ね、
こっちが質問し返すと、
はいはいはい、
だ
い
た
い、
あ、 私本当は思ってないんですかね
あ、なるほどなるほど
みたいな感じだったりとかするんですね、はいはいはい、でただチャネリングの内容って私お話しすると、はい、あ、五郎さん、うん、こう結婚のことだったかなとか、うんうんうん、お仕事のことだったかなっていうのは、うんうん、おおよその概要を覚えてるんですけど、うんうん、それに対して細かく何を言ったかって記憶に残らないんですね。
うん、あ、そういうもんなんですね。
はい、
うんうんうんうん、
なんですけれども、まあ、後日談として、うんうん、クライアントさんからどうでしたって聞くと、うんうん、結婚できますかって聞いたら、うん、その前に結婚したいですかしたくないですかって突っ込まれて、はい、私戸惑っちゃったんですよっていう
しなくてもいいかなみたいな
みたいなことだったりとか。
なるほどなるほど、
はい、
あとなんか恋愛系でいくとね、なんかより具体的に聞く人もいると思うんですよ。いつできますかとか、したい、はい、結婚したいと、でも今彼氏いないと、
はい、
だいつその彼氏できんですかとか、はい、そういうのも多い気がするんですけど、そういうのもあるんですか。
あります。ですごくもう運命的なと言ったらおかしいですけれども、うんうん、もうすごくこうご縁の強い方がいらっしゃる方だと、うんうん、もうズバリ1年後ですね、半年後にはとか、
はい、
あるね、以前のクライアントさんで、私も自分で自分にびっくりしちゃったのが来週飲み会に誘われると思うんで必ず行ってくださいっていう話があったんですね。
それはすごいですね。
で実際そのクライアントさん、そこの飲み会で知り合った方と電撃結婚されたんですけれども、
リアルに
そうなんですよ。
僕はいつ行けばいいでしょうかあ、そういうこともあるんですね。
そうなんです。だからすごくこう、もうご自身の未来に、はい、近い未来に、うん、出てる方はもう具体的に出たりするんですが、
うん、
ただそこ私のお伝えした情報に執着してしまうと、うんうん、悪い意味でこう執着しちゃうと、はい、逃しちゃったりとかするんですよね。
なんか執着しそうな、ね、頼っちゃうっていうのはあるかもしれないですよね、はい。
なので最近はそういうクライアントさんには濁してお伝えしています。
かもよとかそんな感じですか。
2,3 年後ですかね、はい、大丈夫ですよみたいな感じだったりとか、ね、まあ、具体的には2年後って出てたりするんですけど、あ、出てるけど
そうですよね。なんか2年後って言われて、まあ、1ヶ月後に出会った人がもしかしたらそうなるかもしれないけども、そこで捨てちゃう可能性も出ちゃいます
よ
ね。
そうなんですよ、
執着することでね、
うん、あなたじゃないからもう適当でいいわみたいになっちゃうと、うん、
ちょっとね、
ご縁が終わってしまうので。
ああ、なるほどなるほどあ、それはちょっと面白いですね。あとなんか個人的にはそのチャネリングとかヒーリングとか意外と興味ある方なんで、
はい、
この間もね、いろいろ質問させていただきましたけども男性の相談者ってさんって多いもんなんですか、はい、増えてるというか。
たまたまなんですけれども、はあ、私の方のクライアントさんでは割と男性多い方だと思います。
うん、
はい、
なんかやっぱ経営者の方って、
はい、
昔の経営者の方でどなたか忘れちゃいますけど、占い詩をつけてたりとか、
はい、
なんか結構そういうことされてる方も、ね、あんま言わないですけど結構多いっていう話はね。ね、
そうですね、定期的に見させていただいている方もほぼ経営者の方ですね、男性は。でやっぱり経営者の方になってくると、
うん、
相談役がいないじゃないですか、
はい、結局、まあそうですね、
ご自身が経営、ね、トップになってしまうので、うんうんうん、なので、まあ、確認だったりとか、うんうん、背中を押してほしい時とかっていう形の感じで受けてくださっている方が多いですね。はい、
やっぱ経営だとね、それこそ未来を作る仕事なんで。
そうですね、
それこそ合ってるか間違ってるかってね、はい、もうその時点だと分かんないことだらけですからね。
そうですね、
なんかやっぱ背中を押されたいっていうのはあるのかもしれないですね。
そうですね、あとは逆に走りすぎちゃって止めてほしい時もありますしね。はい、
確かに。あとはまあこれだけやめた方がいいよみたいなね、
はい、
なんかそういうのとかもね、もしあればなんか参考にしたいんだろうなっていう気がしますね。
割とでもだからこうご質問の内容が明確な方、はい、だから例えばビジネスなんかそうなんですけど、はい、明確じゃないですか。
うん、そうですね。
そこ明確だとこっちも明確にかなりアドバイス出ちゃうので。
そうなんですね。
その物件は買わないでくださいとか。
ああ、なるほど。
それは絶対買ってくださいとかそんな感じで出ちゃうんですよ。
はいはい、
うん、 やっぱりクライアントさん側が、うん、何を聞きたいか、何を知りたいかが明確な方ほど、
なるほど、
私を有効活用していただけるかなと思います。
確かにね、そもそもそこがなんかふわっとしてると、ふわっとしか返せないってことかもしれないですよね。
はい、やっぱり最後は ご本人 の、はい、マインドというか、うんうんうん、こうしていきたいとかこうなりたいっていうのが一番重要なので、
うーん、はい、なるほどですね、
はい、
こうなりたいという気持ちが、
そうですね、まずは、はい、
うんうんうんうん、なんか生きる上でなんかこうお仕事からこういろんな方のねご相談受けてると思いますけど、生きてく日々中でどういったことに気をつければいいのかっていうね、まあ人によってもこれまた違うんでしょうけども、
でもこう皆さんに共通していることがあって、はい、自分をとにかく見失わない、
うんうん、
自分がどうありたいのか、
はい、
うん、条件的に考えてもどうしてもこれは良くないことなんだけれども、うん、はい、でも自分の感覚は絶対間違ってない気がするってなったら、五郎さんどっち選びますか、
うん、もうやりたい方いきますね、もう
直感選びますか、
直感選びますね、
さすがですね、うん、そこをやっぱりこう常識とか周りの諸条件にとらわれてしまってこう変えてしまう方が多いんですね。なのでやっぱり自分の感覚を最後まで信じる、
なるほど、
うん、っていうことを皆さん気をつけていただければ、
うんうんうん、
すごくいいんじゃないかなというふうにいつも思っています。
なるほどですね、
はい、
ありがとうございました、
はい、
ということでね、自分の感覚を大事にして生きていくと、
はい、
いうことが大事かなと思いますね、
はい、
いい感じでまとめていただきました。ありがとうございました。じゃあ2回にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。